トタノンと幸せタイム。
この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、 DJ トタノンがお送りする気楽なトークスタイル番組です。2月に入りましたが、皆さんはいかがお過ごしですか？ちょっとつい最近の話なんですけど、先日ちょっとスーパーに行った時に、今年の節分の日が2月の2日になってたじゃないですか。で、あれって思って、いつもだと2月3日なのに、なんで今日1日早いんだろうって思ってたんですよね。で、よくよく調べてみたら、124年ぶりの、ものだそうです。で、それを知らなくって、こう、スーパーでその2月2日っていうのを見てびっくりして、なんでだったんだろうっていうのが、ちょっと今回気になった感じでした。で、実はちょっと調べたんですけど、その124年ぶりのあれで、実は、その太陽光景という地球の位置を、基準に計算されているみたいで、太陽光景が315度に達する瞬間が立春の始まりになるそうなんですよ。で、その前日が節分っていう風になるので、今年は2025年の、2月の2日っていうので1日早くなるそうです。で、節分の過ごし方なんですけど、豆まきをされると思うんですけど、家の中に福は内、家の外にお庭里と言いながら豆をまくのが伝統的な行事になっていて、年々の数だけ豆を食べると無病息災で過ごせると言われてますよね。そして恵方巻きなんですけど、今年は南南とっていう風になって、静かに願い事を込めながら一息に食べるのがポイントになってるんですけど、これって本当にこうたまにこう喉に使いそうになったりとか、ちょっと気をつけなきゃいけないなと思ってるんですけど、できるだけね、頑張って願い事を込めながら食べるようにしてもらえるといいなと思っています。あと地域によってはヒイラギイワシっていうのがあって、ヒイラギのトゲトゲしい葉っぱと、イワシの焼いた頭を玄関に飾ることで鬼を寄せ付けないっていう風に言われているそうなので、これも昔からの風習で、現在も本当に地域によっては大切にされているそうなので、こういうね、伝統的な行事とかを皆さん楽しんでいただけたらいいなと思っています。さて、今月の前半のラインナップなんですけども、日本にある蛇関係の神社についてちょっといくつかお伝えしたいなと思っています。そして2月後半は2月の後半の金運にいい日と悪い日のアドバイスとドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしたいと思っているので、最後までお付き合いください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは今回も元気よくスタートです。この番組は、in リアリティザードリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。ちょっと今年は蛇年なので、蛇年にまつわる神社についてちょっとお伝えしたいなと思ってるんですけども、実はなんか1月にちょっと蛇神社に関係するところに行ったんですが、 本当にすごい長蛇の列になっていて、本当に参拝するまでにも時間がかかったりとか、ご朱印をいただくまでにすごく時間がかかったりとかしてたので、あの2月だったらちょっとだいぶね、落ち着くかと思うので、よかったら、あの、今年中に、その江戸の神社にできるだけね、お参りしてご利益を、いただいてくださいね。調べたやつなんですけども、日本全国には蛇にまつわる神社が多数存在します。正確な数っていうのは特定するのはすごく難しいんですけども、主な神社としては、東京にある蛇久保神社、宮城県の金蛇水神社、栃木県の白蛇弁財天、山口県の岩国白蛇神社、熊本県の阿蘇、白水流神社っていうのがあるそうなんです。で、これらの神社は蛇を、本当に、祀られていて、財運だったり、縁結びだったり、ご利益があるというふうに言われています。で、特に、山口県の岩国市の、岩国白蛇神社と、東京にある品川の蛇久保神社では、天然記念物である岩国の白蛇の脱皮したあの皮を用いたあの、お守りがあるそうなので、ぜひね、ご利益を、求めていってはいかがかなと思っていて、参拝者にはすごく人気があるそうです。そして、2025年は蛇年でもあるため、これらの神社は特別な行事や限定の御朱印が用意されているので、多くの参拝者が、訪れることが予想されるので、行くときにはできるだけね、組み合わない時間に行かれるのがいいかなと思っています。このように、日本各地には蛇に関する神社が、存在しており、それぞれの独自の歴史や、信者を持っています。さらに、蛇久保神社では、転がせ銭って呼ばれる独自の儀式があるそうで、金運向上に願う多くの参拝者が訪れています。これらの神社を訪れることで、蛇にまつわる日本の文化や、本当にね、歴史とかにも触れてもらえたらいいなと思っています。蛇久保神社、神神明天祖神社っていう名前になっていて、歴史は、蛇久保神社は正式には、神神明天祖神社というふうに呼ばれています。古くから地域の守り神として信仰されてきました。その名の由来は、この地域に蛇が多く生息してきたこと。また、白蛇が目撃されたことからだそうです。白蛇は古来、神を使いや福の象徴とされており、地域の信仰と結びついています。ご利益なんですけども、金運向上、財運繁栄、商売繁盛、良縁成就、白蛇にまつわる信仰から金運や財運に関するご利益を求める参拝者が多く訪れています。で、参拝方法なんですけども、鳥居をくぐる前に一歩、一礼して、手水舎で手と口を清めてから、本殿で賽銭、お賽銭を入れて鈴を鳴らしてから、二礼二拍手一礼を行ってください。そして、特別に、白蛇のご神体に感謝とお願いをするといいとされています。で次が、金蛇水神社。こちらの歴史なんですけども、金蛇水神社は平安時代初期に創建されたと言われ、龍神信仰と蛇信仰が結びついた神社だそうです。伝説によれば、創建当時、井戸から白蛇が現れ、神の化身とされたことで、蛇を神聖視する信仰が広まったと言われています。こちらのご利益なんですけども、商売繁盛、金運向上、家庭円満、 病気併癒。神社名に金がつくから、つくことから、特に金運を求める参拝者が多いそうです。あと、白蛇は、水の神様の使いとも言われているので、健康や癒しのご利益もあるそうです。こちらも同じように参拝方法なんですけども、まず鳥居をくぐる際に一礼をして、清らかな気持ちで境内に入ってください。そして、手水舎で手と口を清めて心を整えてください。そして、本殿でお賽銭を納め、二礼211礼を行ってください。そして、特にね、金運を、祈る際には、金運お守りを持ちながら願いを込めるのがおすすめだそうです。次は岩国白蛇神社。歴史なんですけど、この神社は天然記念物でもある岩国の白蛇を保護していて、地域の文化や、地域の文化と結びついて創建されていました。白蛇が豊穣や富をもたらすとされていて、古来から蛇を神の化身として崇められる文化があります。ご利益なんですけども、金運繁栄、商売繁盛、厄除け、子孫繁栄、特に金運アップを願う参拝者がすごく多いので、白蛇の抜け殻を使った守護符がすごく人気だそうです。で、こちらも参拝方法なんですけども、まず、手水舎で手と口を清めて、心身を清らかにします。で、本殿では白蛇様をイメージしながら感謝と願いを伝え、境内に、白蛇展示や白蛇にまつわる資料を見て意識を深めるのもいいと言われています。蛇に信仰の深い日本文化を感じながら、ぜひ参拝してはいかがかなと思います。蛇神社にまつわる神社でまだちょっといくつかあったので、ちょっと付け加えてお伝えしたいなと思っています。江ノ島神社。江ノ島神社は江ノ島の全体が御神体とされていて、こちら弁財天さんと白蛇様が祀られているところなんですけども、ここは恋愛成就だったりパワースポットとしても知られているので、カップルとして訪れる方がすごく多いというふうに言われています。あと、宇賀神信仰。宇賀神神は、頭が蛇、白蛇で体が人間という姿をした神様。財運や食物を司る神様として知られているというふうになっています。あと、上野の忍ばずの池弁天堂。これは忍ばずの池に浮かぶ弁天堂では、宇賀神様が祀られています。境内には白蛇を象徴した像があるそうで、金運や学業、行事、願う人が参拝に訪れると言われています。本当にね、いろんな場所に、日本全国にたくさんまだまだ紹介できていない、いろんな神社がね、たくさんあるので、これからもね、本当にいろんな神社を紹介していきたいなと思っています。あと、なぜその蛇と日本の信仰っていうのがなぜあるかっていうのもちょっとお伝えしたいなと思ってるんですけど、なぜ蛇が日本では象徴とされているかっていうのをお伝えしたいんですけど、蛇は古来から再生や豊穣の象徴とされてきています。その理由と一つが蛇の脱皮にあります。この姿が生まれ変わりや永遠を連想させるため人々にとって特別な存在となっています。さらに、蛇は水の神様として信仰をされてきました。水が命の源であるように、蛇も豊かさや繁栄をもたらす存在と考えられていたのだと思います。特に白蛇は神の使いとされていて、金運や縁結び、厄除け、家内安全、商売繁盛などの特徴を象徴として多くの神社で祀られています。本当にね、いろんな蛇の 蛇だけではなくって、弁財天様だったりとか、大体蛇と弁財天様とか、竜神様っていう形で祀られていることが多いので、ぜひね、いろんなところに行かれた時には、こう、そこの歴史も感じながら、その土地との信仰だったりとか、そういうのもね、肌で感じてもらえたらいいなと思っています。ただ、本当にね、今年、多分いろんな、こう、SNS とかですごく拡散されていて、すごく神社に参拝され、そういう蛇にまつわる神社にすごく参拝される方が増えているので、もちろんマナーを守って、いただけたらいいなと思っているので、情報だけを上積みにするのではなくて、きちんとそこのしきたりだったりとか、ご近所様にこう迷惑のかからないような参拝をしていただけたらいいなと思っています。もう一つ、いくつかあるんですけど、弁天山神社っていうのがあって、こちらの歴史が、江戸時代から弁財天信仰が盛んで、福岡市周辺の商人たちが財運向上を願って祀ったのが始まりと言われています。弁財山の山頂に位置して、昔から地域の守護神として大切にされている神社だそうです。こちらは福岡市の弁財山にある小さな神社で弁財天、弁天様を主として祀られているので、こちら弁天様と蛇は、蛇が弁天様の使いというふうに言われているので、こちらは芸能や財運の神様としても信仰があると言われています。ご利益は財運、芸術運、学業、成就になっています。特徴は静かな森の中に潜む神社で、心を落ち着けて祈願するのに最適というふうに言われています。続いてですね、八大竜王神社っていうのが兵庫県にあるそうなんですけども、こちらの歴史は平安時代初期に建立されていて、水の神、八大竜王を祀るために建てられました。地域の農業と水源の守護として、農民たちから熱い信仰を受けてきました。八大竜王は水の神、農業の守護神として知られています。この神社は山の中にあり、自然のとの調和を感じられる神秘的な場所となっているそうです。ご利益は豊作、雨乞い、健康運。特徴としては、境内に清らかな湧き水があって、参拝者が手を清める習慣があるそうです。あと、これは忍ばずの池っていうか、その上野の方にあるんですけど、五条天神社。歴史は奈良時代に創建されたと言われていて、医薬の神様としても知られている神様を祀っています。江戸時代には健康祈願の名所として江戸庶民に親しまれてきました。上野の忍ばずの公園の中にある神社で、薬草神を祀っています。境内に蛇の肖像があり、薬除けや健康祈願で知られています。ご利益は薬除け、病気、健康成就になっています。特徴は、上野公園の、散歩の途中のところに訪れる方が多くって、都会の癒しスポットにもなっているそうです。これもなんかほんとすごい不思議な神社ですね。辰巳大明神。これは京都にある神社になります。で、これは歴史なんですけど、江戸時代中期、岩国地区で白蛇が、神様として、祀られてきて、岩国の藩主が白蛇を守るために条例を出したほどの信仰が深まったと言われています。白蛇を祀る専用の神社として建設されたそうです。で、これは辰と巳の方向を保護する神社になっていて、風水や、 安倍の生命さんとかそういう方も影響を受けたっていう場所になっているそうです。巽は水の象徴とされていて、縁結びだったり厄除けの信仰が深いとされています。御利益は縁結びと厄除け、家内円満となっています。京都ならではの歴史と風貌が感じられる神社となっています。竜蛇神社。これは和歌山県にある神社だそうで、竜と蛇の伝説が残る神社で、自然、信仰が色濃く残る場所だそうです。竜蛇は水や繁栄を象徴していて、地域の守護神としてされています。御利益は、水運、商売繁盛、家内安全。特徴は森に囲まれた神秘的な雰囲気がある神社になっております。あと、玉泉寺。これは長野県にあるそうです。長野県にある、寺院で、蛇竜の伝説が伝わる場所になっているそうです。瞑想や神秘、精神統一のために訪れる人も多いっていうふうに言われています。なので、リフレッシュとかね、されるといいかもしれないですね。御利益は心の浄化、開運、学問成就。特徴が静かな場所で心を落ち着けて祈願できる場所となっています。蛇塚神社。その名の通り、蛇にまつわる信仰がある神社になっています。これは栃木県にあります。で、蛇を守り神として祀っています。御利益は金運、健康運が避け。地元の人々に親しまれるアットホームな雰囲気の神社となっています。あと、龍神宮。これは富山県にあるそうです。龍神が祀られている神社で、特に水や繁栄、象徴として信仰されています。御利益が金融、事業繁栄、災難除けになっています。特徴、清らかな水源があり、参拝者に癒しを与えるスポットとなっています。本当にね、これらの神社とか、本当に寺院だったり、お寺だったりとか、本当に、すごくね、いろんな、蛇にまつわる神社がたくさんあるので、まだまだね、数えきれないほど多分たくさんあると思うんですけども、ちょっと今回は、このぐらいにしときたいと思います。また、機会があったら紹介していきたいなと思っているので、また、それは楽しみにしていてください。以上、蛇にまつわる神社についてお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきなー。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは2月の後半です。金運にいい日と悪い日、そしてドラゴンクリスタルチャネリングカード1枚引きをお伝えします。2月の後半の、金運にいい日をお伝えします。2月の18日の火曜日、一粒万倍日。2月の25日の火曜日、一粒万倍日。一粒万倍日とは、一粒のもみが、何倍もの、実りを、実りがなるというふうに言われています。本当に膨らむとか、縁起のいい日とされているので、この日には、本当に、借金や、毎回言いますが、喧嘩、借金、怪我、本当にこれは気をつけていただきたいなと思っています。逆にね、返済をするとか、 新しい願い事をするっていうふうにはすごく向いてる日になっているので、そういうふうに変えてみてはいかがかなと思っています。金運にあまり良くない日って言われているのが2月の8日の土曜日、不浄美術、2月の16日の日曜日、不浄寿日、2月の24日の月曜日、こちらも不浄寿日になっています。不浄寿日とは何事も、はい、成就しないとされている日なので、特に新しいことを始めるのには不向きとされている日になっています。なので、この日はできるだけ、ちょっとおとなしくしているのもいいかなと思っています。以上、金運にいい日と悪い日をお伝えしました。続いて、ドラゴンクリスタルチャレリングカードより1枚引きをお伝えします。ですね、今回は、35番のアゼライト、目覚めっていうカードになってるんですけど、こちらも本当にすごく素敵なカードになってるので、ぜひね、待ち受けとかにしていただけたらいいなと思っています。アゼライトの竜はあなたの魂を覚醒させます。不要な人間関係、不満足な収入、満たされない仕事などはあなたの魂が覚醒することにより一気に解決に向かいます。高い波動による変容はまるで儀式のように行われるので、あなたにも多少の痛みがあるかもしれません。避けてきた問題が浮き彫りになるかもしれませんし、予想外のことが起こるかもしれません。ただそれはあなたの現状が大きく変化しているからこその痛みだと信頼してください。魂は人間にもたらされた奇跡の宝物です。魂が覚醒すれば万事うまくいくのです。今からあなたは魂が目覚め、望むものが全てを手に入れることができます。あなたのステージが今バージョンアップする時を迎えています。キーワード、蘇生。許し、怒り、そしてすべてのチャクラを活性化、前進。私の魂は覚醒している、です。本当にね、いろんなことが起こるかもしれませんが、それに、歯向かわないで自然に身を任せてみてはいかがかなと思っています。以上、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。私もつい最近ですね、蛇にまつわる神社に行ってきたんですけども、本当に癒されて、 今年ね、本当に金運アップを目指していきたいなと思っているので、皆さんと一緒に金運アップができたらいいなと思っています。そしてですね、私事なんですけど、ワンセブンライブの方で毎日3時から4時ぐらいの間で、配信をしています。ネットラジオとはまた違って、こちらは生配信になるので、よかったら、ネットラジオ聞いてきたよとかって言って遊びに来ていただけるとすごく嬉しいなと思っています。そして今、TikTok と、Instagram の方では、AI アートの作品を載せたりとかもしているので、そちらの方もね、ぜひ、フォローして遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っています。そしてですね、その検索の方法なんですけども、トタノンで検索していただけると出るかと思うので、ぜひ検索して遊びに来てください。本当に今ね、ちょっと私もちょっと AI アートにハマっていて、いろんな人に、たくさんの人に知ってもらいたいなと思っているので、できるだけ皆さんにリクエストがあったら、そのリクエストに答えられるようにちょっと頑張っていろいろやっていきたいなと思っているので、そちらの方も応援していただけると嬉しいなと思っています。本当にね、皆さんと楽しみながらやっていきたいなと思っているので、これからもぜひよろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組アカウント ID は m_z_channel です。X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Realities a Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。